物件いかがですか？キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間はキリスト改革派教会牧師の山下正夫が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。イエス・キリストはこんなことをおっしゃいました。隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので公にならないものはない。確かに神の国の福音は秘められたものでしたが、今や公然と述べ伝えられています。そしてこの福音を信じる者たちの信仰も同様です。それを内側に秘めておくことはできません。今日取り上げる箇所には、思わぬ形で自分の信仰を言い表した二人の人物が登場します。それでは早速、今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は、新約聖書、ヨハネによる福音書、19章38節から42節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。その後、イエスの弟子でありながら、ユダヤ人たちを恐れて、そのことを隠していたアリマタヤ出身のヨセフが、イエスの遺体を取り下ろしたいとピラトに願い出た。ピラトが許したので、ヨセフは行って遺体を取り下ろした。そこへ、かつてある夜、イエスのもとに来たことのあるニコデモも、もつ薬と鎮香を混ぜたものを百リトラばかり持ってきた。彼らは、イエスの遺体を受け取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従い、香料を添えて天布で包んだ。イエスが十字架につけられたところには、園があり、そこには、誰もまだ葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の準備の日であり、この墓が近かったので、そこにイエスを納めた。十字架から取り下ろされたキリストの葬りについては、四つの福音書の中に記されています。その日の日没から安息日が始まるという特殊な事情から大急ぎの葬りとなりました。他の福音書によれば、主イエスが十字架で息を引き取られたのは午後の3時頃でしたから、日没まで数時間しかない大急ぎの葬りでした。ルカによる福音書を読むと、とりあえずお墓に遺体を納めただけで、十分な葬りは週が明けてからという印象を強く持ちます。さて、四つの福音書が記すキリストの葬りの記事ですが、ヨハネ福音書は、ヨハネ福音書の関心から出来事を記しています。今日はそのことを中心に学びたいと思います。ヨハネによる福音書は、イエス・キリストの埋葬に関わった人物として、二人の名前を挙げています。一人は、アリマタヤのヨセフという人物です。アリマタヤという地名が、正確にどこを指しているのかは不明ですが、ルカによる福音書によれば、ユダヤ人の町アリマタヤと呼ばれています。旧約聖書サムエル記に登場するサムエルの故郷ラマは、ギリシャ語70人訳聖書ではアルマタイムと記されていることから、このアルマタイムがアリマタヤと関係があるのではないかと言われています。このアリマタヤのヨセフという人物は、 他の三つの福音書にも、イエス・キリストの埋葬のところにだけ名前が記されている人です。他の三つの福音書が、この人を紹介するときの言葉は、とても評価の高い人物として紹介されます。アリマタヤ出身の金持ちでヨセフという人。アリマタヤ出身で身分の高い議員ヨセフ。ヨセフという議員がいたが、善良な正しい人で、同僚の決議や行動には同意しなかった。ところが、ヨハネによる福音書は、この人物をこんな言葉で紹介しています。イエスの弟子でありながら、ユダヤ人たちを恐れて、そのことを隠していたアリマタヤ出身のヨセフ。随分辛口の評価です。イエスの弟子でありながら、ユダヤ人たちを恐れて、クリスチャンであることを隠していた人物だと言われます。他の福音書から比べると、まるで正反対の人物評です。こんな悪評をわざわざ記したのは、ヨハネ福音書がアリマタヤのヨセフに悪意を持っていたからではありません。これは私の想像ですが、むしろ親しい関係にあったからこそ、アリマタヤのヨセフは自分の本当の姿がヨハネ福音書に記されることに、少しのためらいもなかったのだと思います。しかし、他の弟子たちが姿を現さないこの場面に、このアリマタヤのヨセフが登場するということの中に、不思議な思いがいたします。人間的な弱さから言えば、そのままイエスの弟子であることを隠しておいた方が簡単だったことでしょう。実際、イエスの弟子であることを誇りに思っていた他の弟子たちはとっくに姿を消しているのですから。思うに、信仰とは隠し通すこともできないものです。アリマタヤのヨセフにとっては、イエスを葬るときに、イエスへの信仰をもはや内面に留めておくことができなくなってしまったのでしょう。さて、イエスの葬りには、もう一人の人物が関わっていました。こちらの人物は、ヨハネ福音書にだけ登場する名前です。その人物が、埋葬に必要な、没薬や鎮香をすべて提供しました。それにもかかわらず、かつてある夜、イエスのもとに来たことのあるニコデモ、と記されます。わざわざ、かつてある夜に、と断り書きがなされています。これは明らかに、ヨハネ福音書の三章の出来事を思い起こさせる文章です。夜にイエスのもとへやってきたのは、人目を避けてのことでしょう。そういう意味では、アリマタヤのヨセフと同じように、ユダヤ人たちを恐れて、キリストの弟子であることを隠していた人物なのかもしれません。もっとも、ヨハネ福音書にはもう一箇所、このニコデモについての記事が出ています。七章五十節で、ニコデモはイエスに対して十分な取り調べがなされないなら、安易な判決を下すべきではないという慎重な意見を述べています。聖書の中に3回しか登場するチャンスのないニコデモですが、それでも彼の内面の変化ははっきりと記されます。はじめは人目をはばかって夜イエスのもとへやってきたニコデモ。次にはイエスを訴え出るにはあまりにも不十分な証拠だと慎重な態度をとるニコデモ。そしてついにイエスが葬られる場面になって、他の弟子たち以上に心を尽くすニコデモ。ヨハネによる福音書は、それ以上何も記してはいませんが、このニコデモにしろ、アリマタヤのヨセフにしろ、社会的には 有力人物であったかもしれませんが、キリストの弟子としては、この葬りのことがあるまでは、ほとんど知られていない人物でした。けれども、こういう形を通して、この二人を人々の前に引き出し、キリストへの信仰を明らかにされる神の導きを深く覚えたいと思います。それではここで番組からのお知らせです。今週のプレゼントですが、今週はリジョイスポストカードを5枚セットで全員の方に差し上げます。聖書日課のリジョイスがオリジナルに制作したポストカードです。プレゼントやお便りの宛先は郵便番号 101-8691、郵便番号は 101-8691、 神田郵便局郵便書箱190番、神田郵便局の郵便書箱は190番、聖書を開こうの係です。お手紙をくださるときには、あなたの住所、氏名、年齢など、あなたのことがわかりやすいようにできるだけ詳しくお書きください。また番組への感想を一言添えていただけると嬉しく思います。またプレゼントの申し込みはホームページからも簡単にできます。検索のサイトへ行って、ひらがなで福音の波、福音の波と検索してみてください。番組の原稿が掲載されているページからプレゼントを簡単に申し込むことができます。それでは聖書を開こう。次回のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会。お相手は山下正夫でした。それではお元気で、さようなら。